本日私たちにくださる神様の御言葉はエピソ人への手紙3章7節から13節です。私は神の力の働きにより自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に仕えるものとされました。すべての生徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは、私がキリストの計り難い富を異邦人に述べ伝え、また万物を創造した神のうちにいよいよ隠されていた奥義の実現が何であるかを明らかにするためです。これは今天にある支配と権威とに対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであって、私たちの主キリストイエスにおいて成し遂げられた神の永遠のご計画によることです。私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。ですから私があなた方のために受けている苦難のゆえに落胆することのないようにお願いします。私の受けている苦しみはそのままあなた方の光栄なのです。アーメン。三次伝道旅行を終えたパウロがエルサレムに登っていった時、パウロが律法に反する内容を教え、勝手に異邦人を神殿の境内に入れ、神殿を汚したとユダヤ人たちに陥れられたパウロは逮捕され鞭で打たれました。もちろん誤解でした。パウロがローマ市民権を持っていたので市民権者であることを明かせば釈放されることも十分できました。アグリッパ王とフェストス総督もなんとかパウロを釈放させようとしました。しかし当の本人はローマ皇帝への上訴を決意したため囚人となりローマに護送されました。パウロ一行を乗せた船がクレタ島の良い港と呼ばれる小さな湾に着いた時のことでした。伝道旅行で何度も地中海を渡った経験があったパウロは、時期的にこれ以上航海を続けることはとても危険であると忠告しました。パウロの警告は無視され、囚人たちを護送する責任者であったローマの百人隊長をはじめとする船長や船主、そして航海士ら大多数の者の意見は、ここを出奔してクレテの港、ここよりもう少し大きい別の港フェニクスに行ってそこで冬を越した方が良いだろうと判断しました。彼らは停泊しているこの小さい港、名前は耳に良いが楽しむことが何一つないこの港ではどう考えても冬を越すには無理があると思ったのです。それに穏やかな風が吹いている今の状況を考えたらフェニクスに向かうのが当然であるように思えたのです。船の出航可否を決める権限を持っていた百人隊長はパウロの忠告より船長と船主の意見により信頼を寄せていました。良い港を出てフェニクスに向かった場合、財産のみならず命までも危険にさらされるというパウロの忠告は無視され、百人隊長はフェニクスに向かって出航するようにと命じました。ところが出航してからしばらく経った時のことです。突然ユーラクロンという嵐が吹き始めました。ユーラクロンは東風と北風が合わさった言葉で、文字通り東北から吹く嵐で陸から吹き下ろしてくる暴風のことを意味します。突然吹いてきた暴風、ユーラクロンの前で船員たちはなすすべもありませんでした。船員たちは出航2日目、船が暗礁に乗り上がるのを心配し、船に積んであった荷物を海に投げ捨て、またその翌日3日目には船具までも投げ捨てました。彼らは太陽も星も見えない14日間を激しい暴風が吹きまくる海の上でどうすることもできず絶望に暮れていました。もはや助かる最後の望みも絶たれようとしていたため、誰も長いこと食事をとりませんでした。その時パウロが彼らの中に立ってこう言いました。 しかし今お勧めします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜私の主で私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。恐れてはいけません、パウロ。あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと同船している人々を皆あなたにお与えになったのです。ですから皆さん元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると私は神によって信じています。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます。14日目の夜になって私たちがアドリア海を漂っていると真夜中頃水夫たちはどこかの陸地に近づいたように感じた。当時地中海にはユーラクランと呼ばれる暴風が吹いていました。暴風に巻き込まれた場合吹きつける風や波の音の他には何も聞こえません。ところがパウロはその吹きつける風の音の中で神様の御声を聞きました。神様の御声は礼拝堂や祈祷院、リバイバル集会の場所など限られた場所でのみ聞こえてくるのではなく、私たちが生きる人生のあらゆる場所で聞こえてきます。なぜなら神様はおられないところがなく、いつも私たちと共にいてくださるお方であるからです。やがてパウロからのが乗った船は地中海にある島に着きました。マルタと呼ばれるその島はイタリアの南に位置する島で、地中海で一番大きい島であるシチリア島から南に約100キロ地点にあります。パウロが乗った船には278人の人が乗っていました。ルカがその船に乗った際、彼は船主でも船長でもありませんでした。もちろん乗務員でもありませんでした。それに当時は乗客名簿を現在のようにパソコンで管理する時代でもありませんでした。ルカはただパウロの同行者としてその船に乗りました。そう考えるとルカは最初その船に何人もの人が乗っていたかについては知る余地もなかったはずです。船がマルタ島に着き、そこで同じ船に乗っていた人たちと共に過ごした3ヶ月の間、一人一人について把握していったと考えるのが自然でしょう。そういう意味で276人はただ命が助かった人の数ではありませんでした。276という数は激しい暴風が吹きまくっていた14日間、助かる最後の望みも絶たれようとしていて、挫折と絶望の中で食事をとることさえもしなかった彼らに、暗闇の中で恐怖に押しつぶされそうになっていたみんなに、パウロを通じて聞かせてくださった神様のお声の通り、一人も命を落とすことなく救われた神様の御恵みに対する感謝の数、その忘れることのできない恩寵に対する記憶の数でもあったのです。パウロが乗っていた船が出港したクレタ島からマルタ島まで距離は約800キロほどありました。地中海の真ん中に位置するクレタ島の海岸に沿って航行していた船がユーラクロンの暴風に遭い、進むことができなくなりました。しかなく吹き流されるままであったその船に乗っていた人々にできることは、積み荷を捨てて船を軽くすることのほか何もありませんでした。暴風の中にあった14日間、彼らは太陽も星も見えない、昼なのか夜なのかもわからない、船がどこに向かっているのかも知る余地もありませんでした。それでも彼らが乗ったその船は東側、つまりパルシチラの側に流されませんでした。そして南側、アレクサンドリアやトリポリがあるアフリカ大陸へ流されることもありませんでした。また北の方、つまりギリシャまたはトルコの方に流されたわけでもありませんでした。地中海のクレタ島とマルタ島の間に他の島はありません。マルタ島の大きさは韓国の最終島の5分の1から6分の1ほどの小さい島です。地中海全体でその島を見ると大海原に浮かぶ一枚の葉のようなとても小さい島でした。しかしユーラクロンの暴風はパウロ一行が乗ったその船を クレタ島から800キロメートルも離れているその島、ローマに向かうすべての船が通るその島、マルタへといかにも正確に導いてくれました。パウロが一行が経験したユーラクロンの暴風の経験、その場面を丸ごと映しているような賛美歌があります。それは韓国語賛美歌373番です。韓国語の賛美歌373番は静かな海へと始まり、2節の歌詞はこうです。嵐の中安らぎを得ぬ私の体と魂、だがこの嵐ゆえなお急ぎ得た我が行くべき道。本歌詞がパウロ一行が乗った船の状況をそのまま描写しているように感じるのは私だけでしょうか。マルタ島に着いたパウロは熱病と下痢とで床についていた島の首長ポプリオの父のもとに行き、祈ってから彼の上に手を置いて治してあげました。それだけでなく島の他の病人たちの病気も治してありました。ポプリオの父の目線でパウロが乗った船がマルタ島に着いたことを見てみると、この出来事はどのように映ったでしょう。きっと彼はかなり年を取っていたことでしょう。さらに熱病と下痢で体を自由に動かすこともままならず、耐え難い痛みが彼を襲ってきたことでしょう。当時の記録を参考すれば、熱病と下痢の病は平均4ヶ月、ひどい場合は2、3年の間も続いたそうです。そんなある日、彼のもとに暴風に流された一隻の船が島に着いたという知らせが入りました。その知らせによると、船に乗っていた人の中に、パウロと呼ばれる囚人がいて、彼は神の国を述べ伝えるイエス・キリストの使徒であるとのことでした。彼が手を置いて祈れば病が治るというのです。半信半疑の気持ちではありましたが、噂の彼が自分の上に手を置いて祈ると驚いたことに、あれほど自分を苦しめた熱病と下痢が治り、痛みも消え去りました。よくよく考えてみると、本当に不思議で仕方がありません。百人隊長や航海士や船主がパウロの助言に聞き入っていたならば、彼らが乗った船はこのマルタ島には寄ることもなく通り過ぎていったに違いありませんでした。またユーラクロン暴風が吹いてこなかったら、同じくパウロ一行が乗っていたあの船は順調に航海を続けたに違いなく、船がこのマルタ島に着くようなこと出来事も起きなかっただろうし、またましてや神様があの船をここに向かわせてくださらなかったならば、自分が彼らに出会うこともなく、自分を苦しめた病が治ることもなかったはずだったのです。やがてポプリオの父は自分の病気を治してくださった神様の御心を知ることができました。神様はただ単に彼の肉体の病だけを癒されたのではありませんでした。その癒しを通じて主は自分を永遠なる癒し主、救い主の身元へ導いてくださったのだと彼は悟りました。神様が自分を救いになるために276人にもなる人々を宮沢のために用いられたことに気づいたその瞬間に感じた感激、それほどまでに自分を愛してくださったのだと悟った瞬間に彼の心にあふれ出した感謝の気持ちは筆舌に尽くしがたいものだったに違いありません。またその船に乗っていた276人の立場から見ても、彼らが無事にマルタ島に上陸できたことと、その島で3ヶ月の間滞在することができたことは、すべて神様の御業と恵みの結果でありました。船主と船長、そして航海士やその他の船員たちは、冬を過ごす間楽しめるものがない良い港より遊ぶところ満載のフェニックスに行って冬を過ごすべきだと強く主張しました。もし彼らの主張通りに船がフェニックスに向かい、無事にフェニックス港に到着したとしましょう。そしてそこで冬を過ごしたとしたならば、彼はフェニックスで過ごしたように快楽を追い求める人生をいつまでも続けたことでしょう。またユーラクロン暴風が吹いてきた時、その船にパウロが乗っていなかったとしたら、彼らは挫折し絶望するかなかったことでしょう。さらにマルタ島に到着したとしても、島の住民から3ヶ月と長い間艦隊を受け続けられただろうかと考えてみると、多分そのような 待遇は期待できなかったに違いありません。船が出発するとき、誰一人パウルに注目する人はいませんでした。パウルはただの囚人のうちの一人に過ぎないと人々は考えました。囚人であるパウルはローマに護送され、ローマで裁判を受け、投獄されて刑期を終えるまで牢に入れられるか、場合によってはコロッセオで猛獣の餌になってしまうかもしれないなとも思ったことでしょう。彼らの中でパウロから助けを受けることがあるかもしれないと思っていた人は一人もいませんでした。ましてや彼らの皆の命はパウロによって左右されることになるとは夢にも思っていませんでした。このようにくすしき神様の御業によってパウロをはじめとするその船に乗っていた人々、ポプリオと彼の父とマルタ島の住民の皆は神様の恵みに預かることができました。このように神様の考えは人の考えと異なり、神様の道は人の道とは異なります。神様の考えは人のよりはるかに高く、神様の道も人のそれよりはるかに高いです。今日の本文がそれをとても上手に語っています。本文7節と8節です。私は神の力の働きにより、自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に仕えるものとされました。すべての生徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは、私がキリストの計り難い富を異邦人に述べ伝え、パウロが使徒としての人生を歩むようになったのは、すべて主の御業に、主の恵みによるものでした。本来彼はナザレのイエスについて関心もなく、ナザレのような僻地に生まれた貧しい家の出で、当時では卑しい職業と思われた大工の仕事をする人は、自分たちが待ちわびていた救い主ではありえないと、またそのような存在がメシアであってはならないと考えました。そう信じていたからこそ彼はイエスを信じ、彼の教えに従う人をひどく迫害したのでした。彼は教会を荒らし、家々に入って男女を問わず引きずり出し、次々に牢に入れました。なおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えていたパウロは、イエスを信じる人たちを見つけ次第縛り上げ、エルサレムに敷いて来ようと考え、ダマスコに向かったのです。本文の9節です。私は神の力の働きにより、神の恵みの賜物によってこの福音に仕えるものとされました。私がキリストの計り難い富を異邦人に述べ伝え、などの表現は主語である主と動詞であるパウロをとても分かりやすく表現しています。今日の本文9節です。また万物を創造した神のうちに、いよいよ隠されていた奥義の実現が何であるかを明らかにするためです。韓国語の聖書では書かれていないですが、9節はまたで始まります。すなわちパウロは神の恵みの賜物によってこの福音に仕えるものとされました。キリストの計り難い富を異邦人に述べ伝え、この働きの担うようにと役割を任されたのですが、主がパウロ自身を召されたのはその他にまだあると言っているのです。今日の本文の9節から11節がそれについて説明しています。パウロは自分が奉仕者として、また商人として使わされたのは、神のうちに余々隠されていた奥義の実現が何であるかを明らかにするためですとしています。明らかにするという意味のギリシャ語がホティーゾですが、光を照らす、解明する、教え導くなどの意味があります。このホティーゾは復活されたイエス・キリストに出会い、使徒として使わされた時に彼に与えられた証明であり使命でした。使徒の働きには9章、22章、そして26章でダマスコへ向かう途中、パウロが復活されたイエス・キリストに出会う場面について記されています。 その中で26章16節から18節にはパウロがアグリッパ王の前で自身の証明と使命について申し述べている内容が詳細に記されています。使徒の働き26章16節から18節です。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのはあなたが見たこと、またこれからのち私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたは奉仕者また証人に任命するためである。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに遣わす。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らの罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。パウロは自分に与えられた証明と使命というのは、ただ単に時が良くても悪くてもイスラエルの民と異邦人たちに福音を伝え、信じる者が一人でも増えるようにすることや、伝道に訪れた都市に礼拝堂を建て、そこに人々が集うようにすることではなかったと言っています。蘇られた主イエス・キリストが使徒パウロを奉仕者また証人に任命されたのは、イスラエルの民と異邦人の目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせるためであったと説明しています。パウロが主から受けた証明と使命は、今日生きる私たちにも同様に与えた任務であります。私たちは周りの人に言葉を持って福音を伝え、また生き方を持って福音を伝えて、その人が主の御前に進み出ることにつながり、礼拝堂に来て信仰生活を始めるようになれば、それは表面的にはその人がクリスチャンになったことであり、教会になることであります。ですがそれが実際意味することは、その人が暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返ったことを意味します。主が私たちに任された任務、それは私たちの周りにいる人を光へと、神に立ち返ることができるよう伝えるツールとなる人生を生きることです。これこそまさに御言葉の通り、地の塩、世の光となって生きることであります。もちろん堅くなに否定する拒む人もいることでしょう。私が暗闇の中にいると、また私がサタンの支配下にいるとは一体何を言ってるんだ。私は眩しいほど明るいところにいるし、私の意志で誰よりも立派で健康的な生き方をしているのです、というでしょう。しかしそのように強く言い張った人であっても、立ち返り神様の身元に入れば知るようになります。自分がどれほど暗闇の中でさまよっていたかを、またどれほど神様の導きを拒み、サタンの支配で生きてきたかについて、また9節でパウロが明らかにしようとしていること、光を当てようとしていることは、神のうちにいよいよ隠されていた奥義であると言っています。韓国聖書には奥義という言葉が4回出てきますが、そのうち3回はエペソ人の手紙で出てきます。奥義について詳しく説明いたします。奥義はギリシャ語でイコノミアと言いますが、家を意味するイコスと法律を掟を意味するノモスが由来となっています。つまり家のことを管理するを指します。神様においての家のこととは、全宇宙からこの世界、この国、私たちの家庭、私個人までの全てが含まれます。イコノミアは、物事全体を表す場合は奥義と訳され、物事の一部を表現する場合は使命、職務、職分に訳されます。そういうわけでイコノミアは、最終決定権者があることを計画し、それをどのように成し遂げていくかを決める場合は奥義と訳され、最終決定者が決定権者が決めたことを成し遂げていく過程で通路として用いられる場合を合わす場合は、使命、職務と訳します。私たちの教会はヤンファ人奉仕館増築工事中であります。それを奥義と使命、職務で説明してみると、こうであります。ヤンファ人奉仕館を完成させ完工させるためには、まずどんな建物を建てるか設計する、既存の建物を取り壊し、土地の 基礎工事をしてから鉄骨を立てて、それぞれの用途に合うように壁を作らなければなりません。そしてその空間はそれぞれの目的に合うように工事が行われます。礼拝室と乳幼児室、会議室、放送室、トイレなどはその部屋の使用目的によって工事をします。合わせて電気、上下水道、冷暖房など必要な設備を備えなければなりません。また照明装置、音響装置、冷暖房設備を取り入れなければなりません。そのすべてが合わさってヤンファジン奉仕館の増築工事が完成します。その工事すべてを一人もしくは一グループ責任を任されているのであれば、その人やそのグループがヤンファジン奉仕館増築工事の奥義を持ったことになります。そして新建築、建物の設計、既存の建物の解体工事、基礎工事、鉄骨工事、電気工事、上下水道工事、冷暖房装置、照明装置など各分野を担当した方々、ヤンファジン奉仕館増築工事の職務、使命を任されたということになります。10節から11節の言葉、これは今天にある支配と権威等に対して、教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであって、私たちの主キリストイエスにおいて成し遂げられた神の永遠のご計画によることです。神のうちにいよいよ隠されていた奥義とは、神の豊かな知恵を指していて、それを天にある支配と権威、天の御使いに示そうと書いてあることからして、神様のそばで神様に仕えている御使いたちにも、神のうちにいよいよ隠されていた奥義は示されていなかったことを私たちは知ることができます。ユダヤに以下のような一切があるのだそうです。十字架の上で贖いの死を迎えられ、その3日目によみがえられ、天に上げられたイエス様に御使いガブリエルが伺いました。あなた様は御父のご計画を成就されました。あなた様が成し遂げた真理が全世界に伝えるために、イエス様、あなた様はどのようなご計画を立てられましたか。イエス様はこのようにガブリエルに答えられました。御父の御心に私は従ったように、同様なことが成し遂げられるよう、私は漁師数人と酒税人と少数の女性と共にいたんだ。ガブリエルは言いました。はい、さようでございました。私も彼らのことを存じております。ところで他の計画もお立てになられたんですか。イエス様が答えました。私はペテロ、ヤコブ、ヨハネに神の国について教えたんだ。またトマスとピリポには信仰について教えたんだ。また弟子たちは皆、私が病人を治す時も人々を教える時も彼らは私と一緒にいたんだ。ガブリエルは忍耐力を失い始めました。おっしゃる通りで、今のところうまくいっています。素晴らしいと思います。しかしイエス様、あなた様は確かなる他の計画をお持ちでいらっしゃらなければなりません。いわゆるプラン B のようなものです。あなた様が成し遂げられた尊いお働きが無駄にならないために、そしてあなた様の救いの御業を明らかにするためにでもございます。イエス様はガブリエルを見つめながら静かにおっしゃいました。ガブリエル、私には他の計画などはない。私は彼らを信じている。神様は神様の奥義を、神様の時に、神様の方法によって、神様の人を通じて成していかれます。私たちの救いもそうであります。私が今日この礼拝の場にこう集うことができたのは、神様の屈指見業、神様の知恵の結果です。たまに年を取ってから信仰生活を始められた方々からこんな告白を聞くことがあります。私はもう少し、何年でもいいからもっと早く信仰生活を始めればよかった。昔私に聖書まで買い与えて一緒に教会に行こうと言われたあの時、その誘いに従って教会について行けばよかったのに、そうしたならばもっと忠実なクリスチャンになっていたのに、またこのような話を聞いたりもします。 私はイエス様を信じる過程に生まれたことが面倒でしようがなかったんだ。私を言いなりにしようと、統制しようとしているとばかり考えていて、それが神様がくださった祝福であり、恵みであることを知りませんでした。もう少し早く気づき、神様の御元に立ち返り、正しい信仰生活を営んでいたならば、今よりはるかに忠実に主に仕え、信仰は成長して成熟したでしょう。しかし、今の私たちの姿は神様の知恵の結果であります。聖書には神様のあらゆる知恵で満ちています。神様が75歳にもなったアブラハムをお呼びになり、彼を大いなる国民にすると約束なさいました。私たちの知恵では、一日も早く子供を産まなければならないと思うのが普通です。そう考えると、すでに65歳になって、これ以上出産はできないサラではなく、ハガラのような女性一人ののみならず、5人10人をめとり、できるだけ早くたくさんの子供を産んでこそ、神様が約束なさった大いなる国民にすることができると考えます。しかし、神様の知恵は、サラとアブラハムが90歳と100歳になった時、イサクを産むことでした。その出来事より、アブラハムの子孫が大いなる国民となるのが、神様の知恵を通じて成し遂げられたことであることを、より明らかに証明できることはありません。400年間もエジプトで奴隷生活をしていたイスラエルの民を救い出すために、神様が呼ばれた人、彼は40年間羊飼いをしていた人、それも80歳になった老人、モーセでありました。私たちの知恵では、エジプトと肩を並べることができる超強大国を建て、その国の力を用いてこそ、イスラエルの民を出エジプトさせることができるのではないかと思うのですが、持っているものといえば杖一つしかないモーセを通じて、そのことを成し遂げられた神様の知恵とは、なんとも素晴らしい驚きであります。獅子時代にミディアン連合軍13万5千人を相手に戦うためには、私たちの知恵では、ギデオンに必要な兵士の数は、イスラエル全域から集まった3万2千人の10倍ほどの32万人くらいではないと話にならないと思ってしまいます。しかし、集まった軍隊の100分の1にもならない300人でした。神様の方法で選ばれた300人の勇士をもって、13万5千人を退けられる神様の知恵は、なんと底知れず深いことでしょう。また同じ獅子時代にモアブに住んでいたナオミの嫁であったモアブの女性ルツをベツレヘムに来させ、ボアズと出会わせることで、ダビデの曽祖母でありイエス様の系図に記されるようにつないでくださる神様の知恵を、私たちが一貫にしてその全てを知る得ることができますできましょうか。また驚くことに、神様は捕虜とされバビロンに連れて行かれたユダの民のため、神様が定められた時に彼らを異国の地から再び彼らの祖国へ返してくださるため、彼らの国が滅びる60年よりもっと前にダニエルを通じて準備しておられました。何よりも御子のある神様であられるイエス様を乙女マリアを通じてこの世に送られ、無意味で愚かに見える十字架という方法で私たちのための救いを完成された神様の知恵は、人々はもちろん御使いたちをも驚かせるものでした。それゆえ、使徒パウロはローマ人への手紙11章33節でこのように告白しました。神の知恵と知識との富は、なんと底知れず深いことでしょう。その裁きは、なんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。私たちの教会が歩んできた20年を静かに振り返ってみましょう。 その歩みの上には神様が与えてくださったあらゆる知恵、神様の摂理で満ちていることに私たちは気づかされます。神様の知恵と摂理なしでは、今日このように皆が集い礼拝を捧げる恵みに預かることはできなかったことでしょう。また私たちが生きてきた日々を思い出してみましょう。私たち一人一人が歩んできた人生の上にも数え切れないほどの神様の知恵があふれているのではありませんか。神様がパウロが乗った船を 800km も離れたマルタ島に正確に導かれたように、私たちの人生を振り返ってみると、私たちがユーラクロンの暴風に遭遇したような時にも同じく、神様は私たちのためにマルタ島を用意しておいてくださいました。どうか忘れないでください。その船がマルタ島に無事着くことができたのは、自分を捨て神様の御言葉に聞き従っていたパウロがその船に乗っていたからであった事実を。神様はパウロを通路として使わされ、神様の知恵を広げていかれました。私たちがパウロのようにキリストイエスが私たちを捉えてくださったこと、キリストイエスにおいて上に召してくださる神様の栄光を得るために一心に走っていき、自分を捨て御言葉に生きる人生を歩んでいくならば、神様は場所や時間を問わず私たちを神様のあらゆる知恵の通路として用いてくださることでしょう。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、パウロを含む276人を乗せた船がユーラクロンの暴風に遭遇した時、彼らは地中海でどこに流されているかを誰一人知る余地がありませんでした。彼らは14日間何も見えない闇の中で過ごし、挫折と絶望で食べることさえもできませんでした。それだけではなく、助かるという望みも彼らには残されていませんでした。しかし、神様はクレテ島から800km も離れたマルタ島に正確に導いてくださいました。そのように導いてくださる神様の知恵は本当に驚くべきものです。それだけではなく、聖書に記された神様の知恵に私たちはますます驚かされるばかりです。アブラハムに大いなる国民にさせると約束され、彼が100歳になった時、彼に息子イサクが生まれるようにしてくださり、その一人息子イサクを通じてあなた様のお約束を成就していかれる神様の知恵はなんと驚くべきものでしょう。超強大国エジプトで奴隷で生きていたイスラエルの民を救われるために80歳のモーセをお呼びになり、彼を通じて出エジプトにご計画を成し遂げられた神様の知恵はなんと高いことでしょう。モアブの女性ルツをダビエの曽祖母にされ、イエス様の系図の中に入れられ、バビロンで捕虜生活をしていたユダの民を祖国へ帰還させるてくださるため、その60年以上も前に忠実なダニエルを準備された神様の知恵は何とも深いことでしょう。何より無意味で無気力にしか見えない十字架を通じて救いの御業を完成されました神様の知恵は宇宙より広大です。願わくは私たち皆が神様の知恵の通路となりますように。そのために神様が私たちに与えられた家庭や職場や学校などの生活の場において、自分を捨て神様の御言葉に従って生きることができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。